教えて
中澤先生。
Produced by Annie Global Education。
さあここからは泣く子も笑う中澤先生と私ラジオラビートパーソナリティの船橋香織が
学ぶことを伝えることとは何かを熱く語るコーナー、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
はい、
はい、
始まりました。
熱血教えて中澤先生、ね、
はい、
まあ、熱血なのに暑さが苦手ってい
もうね、いいじゃないですか、いいじゃないですか。
まあ、今がちょうどちょっとねいい時期なんでこういう時期に暑い雰囲気だけ出しとく
雰囲気だけ
でもねやっぱ夏はでもねなんか一生懸命やるイメージないですか。
すごいそのイメージはあります
ね。なんか頑張ってやる感じ、
う
ん、
そうそうそうそう。
まあ、冬もやるんですけど
なんか縮こまるんですよね冬って。
そうそう、やっぱ夏の方がこうね、まあ、ちょ最近はまあ、まだねそこまでじゃないけど、うん、ものすごい暑いから、うん、ちょっと部屋の中でこもってるイメージってちょっとあるかもしれないんですけど。
そうですね、
僕らの時はこんなに暑くなかったんでね、夏はなんか外で走り回ってた気がしますね、
うん、いいな。でも私の、うん、ちっちゃい時とかもここまでじゃなかったですね。本当ここ数年でぐんと上がった気がします、
う
ん、
いやもう忘れちゃいそうなぐらい前ですけど、
うんうん、
もうちょっと涼しかった気がしますね。
気はします。私
も、はい、なので夏になるとやっぱりこうまあもうちょいとしたらね宿題もらったりするじゃないですか、
うん、そうですね。で
宿題早く終わらして、
うんうん、
まあ、読書感想文書いて、
はいはいはい、
でなんか写生とかなんか絵1枚ぐらいあって、
ありますね、うん、
自由研究やって、うんうん、みたいなノリでしたよね。
先生は早めに終わらせるタイプでしたか。
僕ですか、うんうん、僕も多分夏入る前に終わってます。
入る前に、
はい、もらうと終わらしたいんで。
すごい、
はい、私はそれ、まあ自分もね教育もそんな感じになっちゃうんですけど、
うんうん、
早く終わらせるっていうのが好きなんでしょうね。
うん、
はい、でそれを復習するのが多いんですよ。だ私どもの塾はだからもう早く終わらせる、うん、早くやるっていうのはもう定番で、うんうん、もう一個やったら見直し、まあやったらもう一個やるみたいな感じで、はい、中澤塾は特にそういう教え方が多いですね。
でも力つくな、一番それが力つきますね。
いや結局ゆっくりやるとかあるじゃないですか、うんうん、でゆっくりやるとき何が違うかっていうと、まあ、要はゆっくり考えてやるかゆっくり考えなくてやるかってことないんですけど、
うんうん、
まあ、ゆっくり考えてやっていくとするじゃないですか、
はいはい、
これまあいいんです全然、うん、受験ってでもまあ、覚えることもいっぱい必要だし、うん、考えることがダメではないんですが、はい、ある程度指針立つものがないと考えても浮かばないことが多いので、
うんうんうん、
問題解いた時にそれが分かることか分からないことかとか、うん、浮かぶか浮かないかっていうチェックはしていくべきだと思うんですが、
うんうんうん、
あんまりそこでこうどうするんだってこうコンコンと考え続けるっていうのは、
うん、
受験にとってはあんまりプラスにならないかなと。
もうそれよりもサクサクやって
とか、そうそう、で分かんないことがあれば聞く、
うん、
ある程度指示もらって進めていく、
うんうん、
要は思考力を高めるっていう面はではいいと思うんです、いくら考えても、
うんうんうん、
だから難しい問題ずっと考えてても、うん、それを考えること自体はプラスにはなるので、
うん、
だから考える力をつけるっていうのはすごくいいと思うんですが、受験勉強って決まった要は点取るためにある程度決まった範囲のものを網羅するっていう、 もう根本があるので、
うん、
点数取るためにやっぱ網羅した方が当然強いですよね。
そうですね、
はい、だから一個一個考えていくっていうのは、うん、まあよくね、東大受ける子なんかはできる問題だけパッとピックアップしてね、それだけやっちゃう、できない問題は外すなってよく言いますけどね。
もう確実にいけるやつを先に
解いちゃうと8割が取れちゃうんでみたいなね、
すごいな
っていうやり方もあるぐらいなので、一概に全部をこうやらなきゃいけないってわけでもないんです。ただ、
うん、
通常のこうやっぱ小中ぐらいのレベルだと、
うんうん、まあ、
みんな頑張ればそれでできるような問題が多いので、
うんうん、
なるべく全部やろうってことにはなると思うんですけどね、うん、ただねやっぱりね、リスナーの皆さんもそういうのちょっと心当たりあるかもしれませんが、うん、考えて、
うんうん、
解いたやつって結局できないこと多いんですよ。
好き。
あとで一生懸命こうねちょっと思い出でよくありがちなパターンで言うと、うんうん、香織さんがお家でちょっとこれ分かんないとか言って、うんうん、お父さんとかお母様がどれどれ見せてごらんなんてやって、はいはいはいはい、一緒に考え始めてその一問みんなで、うん、どうでもないこうでもうんとか言いながら1時間2時間かけてやってでみんなそれぞれ世代でなんか俺の時とやり方が違うなみたいな
あって、ね、
やり方が違うっていうよりも、うん、まあ違わないこともないんでしょうけど、うん、でまあそうやって考えてあできて教えてやろうなんて言うとまた教え方が違うとかそんなんじゃなかったと思うとかってやって、うんうん、結局まあ家族のコミュニケーションと家族団らんとかですね、うん、そういう面では僕はいいと思うんですが、うんうん、
いいですね、
はい、それってあんまり点数にならないんですよね
点数にはつながらない。
やっぱね教えるの時間かかるやつっていうのは、うん、本当によく言うんですが点数するために結構またそのぐらいの努力がいるんですよ。だから教えた時にピンとこないものとか、まあ、教える方の力量もあると思うんですけど、うんうんうん、すぐ教えてパッと分かるものは点数になりやすいんですが教えるの手こずったりとかよく言うのが教えるストレスって言って僕らが教える方がストレス溜めて教えてるやつは、うん、習う方もストレス溜めるんで僕はそれはあんまり入らないって決めてるんです。だから親御さんがね一生懸命苦労して教えるじゃないですか、うん、そうするとストレス溜めるでしょ。
溜める
なんで分かんないんだってそうやって教えられてるやつって相手方もストレス持つんで
分かるぞ。
だからこのストレスが持ったまま同士がやるのは決していいことではない。だから先生ってなんで聞けるかっていうとそこの教えるストレスがないわけですよ、うん、もう分かってるからスッスッスッとこう教えることはね、うんうん
はい、
考えずに教えたりとかするのもあると思うし、うん、まあ子供さんに合わせて教えるのもあるからそこでストレスを感じることはないので
な、はい、なかったですね、はい、
そうだから一緒ですよね。まあどんなのもそれ音楽もそうじゃないですか。
うんでもそう
分かってる怒りとかまた別ですよ、うんうん、ちょっと怒りっぽく教えてるとか、うんうん、それはもう分かってらっしゃってなんで、
はい、
どうやって教えたらいいか分かんないっていう相手に教えてる時は多分ね香織さんもそうかもしれませんけど
全然伝わってこないんですよねこっちに。
そうだから相手も伝わらないこっちも伝えられないから当然それは全然分からないんで
ただただストレスが。
そうだから先生たちもよく言うんですけどそういう時はね、別の先生に変わったりとかあまり無理しない方がいいですよっていうのはよくありますね。
そうですよ、ね、うん、分かんないこと分かりづらいことを教えたらそれ相手も分かんないですね、
まあ、だから塾があったりとかするんでうん、まあ、頼るべきところに頼っていただいてあとはまあ、そこはまあ やらない方がいいという言い方はしませんが、はい、本当に分かんなかったり大変だったらまずはない状態でやりませんかって、はい、まあ、全部そうだと困るんですけど、うん、
まあでもできるものは必ずありますね。
そうそうそう、そういうとこから進めていったらいかがでしょうかっていうのは言いますね。まあ、それはまあ僕 の, うちの塾のスタイルですね、考え方なんで。だからまあ結局難しいところに手間取られちゃって簡単な方間違えてみたりっていうのもあるから。
あでもそれテストで経験ありますね。私も分かんないのに時間使いすぎてできたやつ答えられない、
う
ん、
そうそうそうそう、だからまあそういうねことはあります。
お絶対皆さん経験はあることですね。
いや
これは
あるじゃないですかねだから結構テスト前にそれやっちゃったりすると
あ時間が
もう結局時間なく聞いちゃったりしてね、
うん、
お父さんも大変で腕まくりしてね本当大変で
経験あるわ。
ダメではないんですよ、やっちゃいけないとかではないと思うんですが、うん、個人的にはっていうことですね。で
もそこはプロの先生に任せた方が
いい。まあまあまあまあ、まあ、いいかなと思います。いや先生もねたまにあるんですよ。
あるんですか。
回答のない問題でね、たまに回答のないような問題を渡されたりとかする学校があって、結構図形の問題とかで、
はいはいはい、
結構三平を使ったり角度使ったりいろいろして、
うん、
掃除使ったりとかしながら解いていくんですけど、うんうん
はい、
結構難易度が高い問題たまに出てくるんですよね。そうすると結構それを解くのに一生懸命になっちゃう時もあって先生として、まあ、答えは出るんで、
うん、
とか出すのにちょっと時間かかったりするんですけど、
はい、
それを説明するのにまたね噛み砕かなきゃいけないので。
あそっか、伝えなきゃいけないです。
そうなんです。なのでまあそういうのはちょっとあまりこうテスト前とかはあまりよろしくないねっていう。はい。
そっか。
いやでもそうですよ、やっぱりね人間そんなもんです
そんなもんらしいです皆さん。
皆さんね、なのでだからまあまあまあ頑張るとこではあるんですけど、だから早くやるんですよ、うちの子たちは。とにかくだから前言ったと思うんですけど講習会でね言ったかな、うんうん、マラソン勉強会があるんですよ。
マラソン
中3でダーッと1日かけて予習をし続けるっていう、
予習をし続ける、
はい、
へ
とにかく、やってからの方が絶対分かるんで、
予習ってことはまだちゃんとこう教わってないっていうか、
教わってて夏期講習っていうのは復習がメインでまずやるんで、
うんうんうん、
だから今まで中1中2と中3の、まあ、今までのところで復習がメインだから、はい、そこをダーってやるんですまず1回。
へ
でやって 2,3 日でこうやりきって、うん、もう丸付けしてどんどん直していくっていう感じで、
すごい、
はい、
早いスピードやるんですね本当に。
いやもうお弁当持ちで気合い入れてやりますね。
すごいな、
うちの前教授でやりますけど、まあただ部活ある子もいるんでね、
まあ、
ちょっとあれなんですけど、だからマラソン勉強会恒例でやってますね。
でもなんか楽しそう、なんかもういっぱいこうあってやるとこんだけやったって自分の
力にもなる。でもねスイッチが入りますね、スイッチが、受験生はねやっぱり
行くぞ、
やっぱりね部活とかやってたらまだ切り替えがあんまりねできない時期だからね、はい、やっぱりこうなんか決めてあげるとスッと変わっていいで感じてますね。
ほわ、すごいな、ちょっとそれ見守りたいです。
だから私もそれ多分自分の小学校時代の思い出からですね、考えるともう早めにやって、何やってたんだろうな、何かしてたんですが、宿題は終わってましたね。本読むのとか好きだったので、はい、一日相当数読んでたんで、はい、なので結構そういうこともしてたりとか、時間は結構なかった気がしますけど、一日終わると、まあ、遊ぶのもそうですし、いろんなことやりながら暮らしてたんで、暇だったなっていう印象はないんですが、
すごいな、
何やってたんでしょうか私
いろんなこと楽しくいっぱいこう掴んでいろいろやったんですかね。
あでもまあまあ、夏はね、まあ、僕個人的にはやっぱり早く終わらせて、終わったものを最終的に、まあ、休み明け前ぐらいに復習するとか見直しして、出しに行くのが一番理想かなとは思うんですよね、まあ、途中当然勉強はね別のものすればいいと思うんですけど、はい、まあ、宿題なんであくまでも、はい、
私はもうために貯めてましたね、まあ、コツコツやってもいましたけど、そんな早く終わらせるっていうのは一度なかったな。
貯めるとでも気持ち持たなくないですか。
だいぶ終わりがけとか窮屈に感じますけど
ですよ、ね、僕は絶対ダメなタイプですね。
これがなんかでも遊びの方にやっぱり行っちゃって
でした、ね、まあでも子供たちにもね絶対貯めるなって言って、まあ、でもうちテスト範囲出る前に終わらせろって言ってますからね、範囲。
すごい、まあ、大体そうか、目星はつけてるのか。
そうそうそう、だからテス普通のテストの前にはもう終わらせろっていう指示を出す、はい、でそっから復習とかね見直しするんでね、だからもうそういうノリなんで前日終わらせてて遅いって言って、
うお、もうそこのスタートラインがもう違うんですね。
はい、そうなんです。
すごいな、みんな実力がつくわけだ
そうですね、
すごいわ、
はい、
見習いたいと思います。
そうですね、
ではこの後はお知らせを挟んでホットピのコーナーに参ります。中澤先生引き続きよろしくお願いします。
お願いします。 See you soon。
Excuse me, can you tell me how to get to Toyota Stadium?
ちょっとなんか言ってる。トヨタとか言ってる。あんた英語得意じゃん。
Excuse me? Are you
okay? そういう問題じゃないって。
もしもし、大丈夫ですか？
使える英語教えます。西三河エリアに5校。英語スクールアニー。電話 0565-24-5554。
ラジオラビートで CM を流してみませんか？地域に寄り添うラジオ局。ラジオラビートがあなたに合った効果的なご提案で、あなたのお店を、あなたの会社を応援します。詳しくは 0565-32-8855 まで。
DJ 大西です。ウィークデーの夜は大西貴文のザナイト、毎夜毎夜極上サウンド満載でお届け中。おっきのステーションでお耳にかかりましょう。
The night, the night, the night.
からはホットピのコーナーです。中澤先生、引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
さあ今日はですね、動物に関するホットピをまた持ってきたんですが、はい、先生にゃんこさんを飼われていますよね。そうですね、
はい、娘2匹ですね。
2匹の娘ちゃんが、はい、いいですね。そんな猫さんに関する今日ホットピなんですけど、はい、にゃんぱく宣言というものがありまして
はい、はい、
知ってますか先生、聞いたことありますか。
もうなんか聞いたことある感じですね
にゃんぱく宣言っていうのはですね、まあ、あのさだまさしさんの名曲で関白宣言っていうのがありまして、ありますね、まあ、そこからもじっているものなんですけども、うんうん、このにゃんぱく宣言っていうのはあの AC ジャパンの CM で7月1日から、はい、あのテレビとかラジオとかあと AC ジャパンのホームページでも見れるんですけど、じゃあ実際に先生に見ていただきましょう、はいはいはい、にゃんぱく宣言こちらになります。ちょっと今先生に見ていただいて、にゃんぱく
宣言
もうほんとさだまさしさんの関白宣言のあの感じで、あの猫さんといえばちょっとツンな感じで上からな感じでね、こういろんな宣言が載ってるんですけど、はいはい、まあ、俺の体俺より管理しろ、家の外に出してはいけない、
はい、
飼えない数を飼ってはいけない、はい、みたいなっていうのがね、
なるほどね、
ありまして、まあ、これはもう猫をちゃんと最後まで、まあ、当たり前のことなんですけど、うんうんうん、まあ、最後までこうあのその命が終わるまでちゃんと飼ってあげましょうっていうことと、
ですよね、
あと正しく飼いましょう、あの多頭飼育崩壊とか、まあ、よくねニュースでもあったりしますけど、うん、正しく飼いましょうっていうのを、まあ、皆さんに広く伝えたいということで、まあ、AC ジャパンからこうさださんにこうちゃんとさださんが作詞作曲を、
そうですね、そうなんですよ、書いてありますね、
されてちゃんと作っていただいたものがこちらになるんですけど、はい、うんうん、まあ、これねもしかしたらもうテレビとかで見たよって方もいるかもしれないんですが、です、ね、はい、気になった方は AC ジャパンのホームページでこの動画を見ることができますので、うん、ぜひ気になった方は、はい、ぜひ見てみてください。
はい、
まあ、猫さんね、まあ、飼い猫さん先生のお家みたいにね、うんうんうん、娘さんとして飼われてる
はい、はい、
愛されている猫さんはもう素敵ですし、まあ、野良猫でも最近地域猫って言ってちゃんとこう、うんうん、あの餌ちゃんと与えてもらったりとか、まあ、避妊矯正手術してもらったりとか、
ね、
まあ、そういうのしてくださる方もいるので、はい、まあ、猫さんもね本当可愛いので楽しく猫生をみんなね全うしてほしいなと思うので、
まあ、そうですね、まあ、でもよく見かけますからね。
そうなんですよ、
あのいろんなところでね、
そうなんです、はい、ぜひもう広くこのにゃんぱく宣言を ね皆さんに知っていただけたらなと、
知っていただけたらいいと思います、
はい、今日紹介しました。気になった方はにゃんぱく宣言で検索してみてください。はい、さあ早いものでもう残り10分ほどになってしまいましたが、さあ今日のトークテーマがもしも願いが叶うならということで、皆様からのメッセージを紹介していこうかなと思います。こちらはですね、トヨタのピーちゃんさんです。
ありがとうございます。
願い事やっぱり、あ、そう、ピーちゃんさんはあのナオトインティライミさんが大好きで、
あ、はい、
やっぱりナオトのライブに当選することかな。
あ、
直近ではあさって7月10日ナオトの日、あナオトの日ナオトの日のライブが福岡でありますが、残念ながら行けないので10月の名古屋センチュリーホールに参加します、うんうんうん、今からめっちゃ楽しみ、ナオトライブは私の生きがいですと。
なるほど ね
先生、なんか、あ、先生はあれか、サザンが、
いや僕でもナオトさん、ナオトさんだって、
ナオトさん
あの CD は聞きますね。
あ、本当ですか。
こう見えて、
おお、なんかお好きな曲とか今ポッと上がったりします、
はい、いやでもね、なんかなんとなく全部こうずっと車で聞いてる感じですね。あの聞き流してる感じですねもう順番に。
お、いいですね、
はい、何というよりも本当にあの雰囲気が
、
はい、
お
あの案外、あ、まあ、サザンが一番多いんですけど
その次ナオトさん来るかなみたいな、
はい、
おお、そうなんですね、はい、じゃあまたナオトさんの話も
そうですね、
またいずれ聞こうかなと思います、はいはい、続いてはラジオネームエヌッチさんからです。船橋香織さん、中澤先生こんばんは。
こんばんは。
あの先週あの服がトークテーマだったんですけど、
うん、はいはい、
なんかあの私一度あの写真だけですけど、うん、あの スーツを着てちょっとこう男の子っぽくスーツを着て、ね、写真を撮ってあのフェイスブックに上げたことが実はあるんですよ、うんうんうんうん、ラジオのに上げたらそれがこうヒットした方が何名かいらっしゃってそのうちのお一人が NH さんなんですけど、はい、まずは先週のスーツの件それこそハットもかぶったりする感じでがっつり男装でも OK です。年内に撮影機会が叶いますようにと。
なるほどね。
ちょっとじゃあまた頑張って。
似合いそうですよね。
本当ですか？
なんかタキシードとか似合いそうですよ。
本当ですか？ちょっとこれハロウィン頑張っちゃうかな。
ぜひなんかある意味ね、うん、ちょっとこう斬新じゃないですか。
おっとよしちょっと
なんか良さそうな。
本当ですか？嬉しい。じゃあちょっと頑張ってみたいかなと思います、はいはい、そしてですね、今日実はあのラジオラビートで幸せな報告がありまして、うん、今日はあの月曜日のお昼の昼ラブという番組を担当されてる里園ゆきさんがですね、
はい、
ご結婚されたと。
それはおめでたいですね。
そうなんですよ。
おめでとうございます。
今日皆さんからそのご結婚おめでとうメッセージも来てまして、ゆっきーさん今日は仕事中のため昼ラブ拝聴できませんでしたが午後の休憩中ツイッターのタイムライン確認したところ思わず二度見してしまうほどびっくりしました。この場をお借りしてゆっきーさんご結婚おめでとうございます。また今度イベントでゆっきーさんにお会いできた時に改めて直接おめでとうをお伝えする予定ですと。お優しい、もうリスナーさんがみんな優しくて、
ね、優しいですね
で続いていきましょうか、はい、カンタンテさんです。ありがとうございます。昨日お昼少し前から屋外で一日中ライブを見ていたので、うん、一気に日焼けしました。
ああ、それはそうでしょうね。
昨日は暑かったですもんね。
暑かったですからね。
いや、先生日焼けしやすい方ですか？
僕日焼けしないようにしてる
方です。したようにしてる。
はい。
お、それはなぜに？
もうずっと日に当たってないんですよね。
そっか。
塾業界。
そうですよね。
だからあのもうなんかこう焼けることに対して免疫がないんです。
すぐ赤くなっちゃうかもしれない。
赤くちょっと分かんないですね。
なるほど、まあ、でもあんまり日焼けはね、
あの僕はしない感じですね。 お、まあ、お肌にもね。
そうですね、
まあ、僕はいいんですけど、はい、
そうあんまり真っ黒系になるとねお肌もねびっくりしちゃいますのでね。
もうある時期から色白で通ってますから。
素敵です、はい、トークテーマについてですが、
はい、
あらカオリみたいな人とプラネタリウムに行って終わったらそのまま星空の綺麗なところに行って寝そべって星を見ながら語り合いたいです。わお、
わお、
これは星空の綺麗なところに寝そべるってなるとどこら辺に行けばいいんでしょう？山の方とかですか？
山の方だと、山だとちょっとそうですね、寝そべるところが
難しいですねなんかこういい感じのシートとか持ってきてくだされば行けるかな。そうですね。でも一度でいいか、私もその自然の中であんまりこう、はいはい、なんだあの光がないところでもう降るような星空は一度でいいから見てみたい、う
ん、ただねやっぱり山の方って、うん、皆さん経験されてるかもしれないですけど、うん、本当に暗い時暗いんですよ、
うん、
真っ暗なんですよ、日が落ちるとね、うん、山が高いと。だから本当に星が、
はいはい
はい、本当に星が見えるんですよね、綺麗にね。なんていうんですかね、こう明るいがないから、
そういうの見られたことは
ありますか？ありますあります。小さい頃は山の中に住んでてました。
あー羨ましい。
でもあのその代わり日が落ちると真っ暗ですよ。
じゃあその怖いですね。
だから真っ暗だから本当に真っ暗なんで何も見えない時もありますよね、
う
ん、はい、
だから月明かりとかが結構、
そう月明かりがあってどうかっていうだけ、うん、でも月明かりあっても見えないですね。見えないところは本当に。
そうなんだ。
山ってね結構暗いんですよ。
一度こうちゃんと誰かに誘導してもらって。
だからポツンとこうパッとこうついてるとね、うん、結構目立ったりするんですけど明かりって、
うんうんうん、
はい、まあでもそうなんかそういうとこあると思いますよ、
ね、
行けばあの寝そべって見れるようなとこね。
行きたい、まあ、虫とかもすごそうですけどね蚊とか。
ああまあ確かに確かに
先生蚊は刺されやすいですか？
僕は刺されやすいと思います。
あ私全然刺されないんですよ。
あいいですね。
血が美味しくないんですかね
いやでもそれは羨ましいですよ
そうよくもううちの母親がすごい刺されるので本当あんた羨ましいわっていつも言われるんですけど、
僕はもう蚊は本当に、
まあ、じゃあお外にいると結構たくさん刺されます。
まさにウェルカムですね。
そうなんですね
常に蚊は
やっぱ室内にいた方が
そうです、ね、
安全かもしれない
ですね。あの安全ですね。あまりあのそんなに共存したくないですけど、はい、
続いて先ほどのピーちゃんさんから、
はい、
あ、にゃんぱく宣言に反応してお返事をいただきまして、はい、にゃんぱく宣言知ってます、うん、佐田さんと直人さんが仲良しなので知ってたと。
なるほど。
最近は特に佐田さん情報もチェックしてます。 Google のニュースにも載っていましたよと。そう、私はヤフーニュースだったかなに載ってて、
はいはい、
それで知ったんですけど、お、嬉しい、反応してくださって、
ね、
ありがたい、
ありがたい。
そう、猫さんってあの冬の時期は結構あの猫バンバンってあって、はい、寒いからエンジンルーム入り込むみたいなのあったんですけど、
そうですよね、
なんかあれ夏の時期もやった方がいいっていうのを最近聞いて、逆にその涼しさを求めて中に入り込むみたいな子がいるらしくて、だから夏もバンバンってした方がいいよっていうのは見ました。
あ、そうなんですね、うん、よくいますもんね。
結構私もちょうど本当に昨日そのとこに遭遇して、
はい、
猫さんが車の下で影のとこで3匹すやすやって寝てて、
あ、そうなんですか。
これ気づかずエンジンかけたら、まあ、多分逃げてってくれると思うんですけど、
まあまあね、びっくりします
けど、もしね、こうトラックとかちょっと大きい車で中入り込んじゃってたら、
まあ、逆の動きしますからね、あの子たちね、追うと逃げるけど追わないといたりするから。
そうなんです。もう猫さんね、うん、本当に皆さん
気持ちはわかるんですけど、
そう、夏の猫バンバンぜひお願いします。
ぜひお願いします。
こちら武蔵野ガブリさんからもイラストいつも送ってくださるんですけど、いただきました、はい、ユッキーさんおめでとうございます。僕は香里さんがご結婚されてもされてなくてもずっと応援します。ありがとう、嬉しいです。
はい、
とてもあの安心しました、よかったです。
まあまあ嬉しいことですよね。
嬉しいですね。
はいはい、
今週も一週間笑顔で頑張りましょうっていただきました。ありがとうございます。いやはや今日はお願い事をメッセージで皆さんからいろいろいただきましたけど、ね、先生先ほどはね、うん、あのお仕事関係の願い事をちらっと聞きましたけど、はい、先生個人のお願い事はあった
り、個人ね、僕もいろいろ考えたんですけどね、うん、案外僕望みが願うことが少ないんですね。結構なんかしたいなとかっていうのを、
うんうん、
もう願ったらしたくなっちゃうんで、結構
すぐ
頑張っちゃうんで、
でもすぐ叶っちゃうみたいな、
まあ叶いやすいと思います。叶いやすいことしか言わないですからね、目先のね、
うんうん、
だから叶うように持ってきちゃうんで、あ、結構そういうタイプですね。
そうなんですね、はい、どんなジャンルの話ですかそれは。
まあ、例えばダイエットしたいって思うんだったらダイエットしますよね、うん、思った瞬間に始めたくなっちゃう。そう、勉強したいなと思ったらすぐ勉強しますし、
うん、
はい、
それはなんか達成した時のなんかなんだろう、達成感とかを得たいからみたいな感じ。
いや、なんかやりたくてしょうがないですね。
は
い、
でもなんかダイエットってそれこそまあ筋トレ動いたりとかちょっとこう食べる制限とかしなきゃいけないから、うんうん、とか思う人、まあ、そんな
思わないだけでね。そう、思ったらやるけど思わなければやらないですからね。
そういうことか。
ただ願いも思えばやるけど、
うん、
願わなければね、
まあ、でも願ってるだけじゃそうですよね、なんともならないですよね、
は
い、
まあ、でもまあ一番は今もう本当にでもプライベートも一緒になっちゃうんですけど、
うん、
なんか台風とかね、いや本当にそういうのがなくて、
ね、
この夏は過ごしたいなって本当にちょっとそれは思ってます。
本当にそうですね、
はいはい、一番ですね、
楽しい夏のイベントもありますからね。
はい、
ね、じゃあ皆さんの願い事がたくさん叶
いますように。
ありがとうございました。さあ引き続きラジオラビート 78.6 メガヘルツでお楽しみください。中澤先生今日もありがとうございました。
ありがとうございました。 See you, take care, bye bye,
bye, bye.